どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり三日目の私に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今小学生の二人が向こうに行きましたけど、長崎教会の CS が白馬に出れるようになりまして、ね、感謝をしたいというのを思います。だからヤング部門でピースも選ばれましたので感謝をしたいと思います。ちなみに小学生部門では宮台教会のオレンジチームも選ばれました。あとそれから、ヤングではグレイスですね、北九州のめぐちゃんの弾き語りですね、あれもあの子も選ばれまして感謝したいと思います。ただ一般の部はですね、残念ながら今年は長崎教会からは、白馬には行くチームがなかったんですね。ルミエルっていう諫早の、ルミエル陽子ちゃんですね、陽子ちゃんの知性ですね、もうね陽子先生ですから今は まあ、いいことになりました。辞典枠の柔軟結構多いんですけど、その1位になって、まあ、入りました。で、それで楽器隊としてですね、いつものシーバ牧師のドラムと、それから、ベースなのかな、ギターなのかな、トシヤ牧師と、それから園口彩さんが、足牧師夫妻と、それから園口彩さんがキーボードで入ると思いますので、まあ、ぜひ覚えておいてください。去年ピースがいた時ですね、喜びが一番早かったんですけれども、バックでですね、去年も一昨年もですけれども、本当に柴牧師夫妻や陽子ちゃんや、それから去年は美智子様だと、美智子さんもかな、なんか結構いろんな方が一緒に歌ってくださってですね、で一番若いピースのためにですね、みんなわざと地味な服にしてですね、本当に彼女が一番歌いやすくなるようにということで助けてくれたんですね。で私は非常に感動したんですけどね、使えてくださって、それで本当に素晴らしい賛美ができたんですけど、今度は陽子ちゃんが歌いますので、ぜひトシヤ牧師、それから瀬口彩さんがですね、その頃結婚してるといいんですけども、まあ、その2人がですね、ちゃんと使えれるように、ね、自分たちが出るんじゃなくて、本当に陽子さんが心から賛美をして、本当にこう主に向かって最高のパフォーマンスというか賛美ができるように、使えれるようにね、取り出してほしいというふうに思います。まあ、脇役って言い方したらですけれども、その人一人がその後しっかりするといいものができるのでね、それをぜひね、覚えておいてほしいと思います。まあ、ちょっと長崎教会はですね、ある方がね、原点に帰ってたの、原点じゃないんですね。原点は1回目からずっと出てきましたので、原点じゃなくてマイナスのスタートなんですけれども、まあ、初めて山田ゴスペルクラブと FF 鹿児島から来たオリベットもですね、辞典枠のオリベットと言われてたんですね。ずっと辞典枠出てたんですけども、長崎で今年出れなかったんで、まあ、3つとも出れませんでしたね。まあ、来年はですね、辞典枠はいっぱいやらないで少なくして、それに集中した方がいいかな、票が割れた可能性がありますのでね、まあ、でも感謝だと思います。なんか主がね、本当に賛美をこれからね立て上げようとしていると思うので、まあ、今年はヘリ下って賛美大会に行っていきたいと思いますので、どうぞ皆さん覚えてお祈りください。それで先週はですね、さっき言いました、月曜日に牧師会があって、まあ、ジョイ牧師が頭が痛いということでみんなで祈って、火曜日に病院に行ったら入院ということになったんですけども、火曜日に佐世保に行ってまいりましたら、佐世保教会で先日も話しました元宣教師だったアメリカ人と日本人の奥さん、このご夫妻が来ておられまして、でご主人の方はお仕事があるのでセミナー終わった後に行かれるんですけど、真剣にセミナー聞いておられましてね、でそれで、まあ、行かれましたけれども、途中 です、ね、セミナー終わった後ちょっと成果の途中で奥さんの方は最後までおられて、もうすっかり教会に馴染んでこられて、どうしても教会のカバーと森が欲しいということで、おそらく佐世保教会にこの後しっかりつながっていくと思いますのでね、本当に嬉しく思います。でまさかね、もともとアメリカから宣教師として送られてきてね、サポート受けたんですけど、まあ、それはちょっといろんな理由があって切られて、で今はもうちょっと仕事されてるんですけども、まあ、そういう方々がね、夫婦で佐世保教会に来ようとは思ってもらったんですよね。もともと佐賀でされたんですけども、だからいわゆる米軍基地と何の関係もないんですね。でもそういう方が来られて、あとやっぱり主の時を感じますよね。本当に面白いなと思います。それとまあ、大村はそういうことで集会中になったんですけど、水曜日の日ですね、玉名に行ってきたんですね。で今日の御子新聞に、伊藤牧師が証書を出しています。これは今日話すことはちょっと違うんですけども、でその後半の方に難病の方のことを書いてあるんですけど、実は先週嬉しいことがあってですね、日曜日にみんなで一緒に、 河村真由子姉妹のためにお祈りをしました、ね、そしたら河村真由子姉妹が日曜日の夜熟睡できたということだったんですね。で月曜日になんか本当に久しぶりなんですよね、日曜日の夜熟睡ができたということで、あととっても嬉しそうに連絡をしてくださってですね、みんなで争点の時に聞いて、とか言って拍手をしたんですけれどもね、もう一遍神様に感謝をしたいという、ね、でその河村真由子さんを昔バプテスト教会時代にお姉さんのように慕ってる方がおられたんですね。その方が玉名に今いらっしゃって難病なんです、寝たきりでね。で最近特に今年に入ってから特にひどくなって、ずっと祈ってきたんですけど、ひどくなってカーテンを閉めて昼間でもでアイマスクをつけて寝てる状況なんですよね。でかなりちょっとすいません、名前も難しいから言えないんですけど難病なんですね。なんとかな、さすがに伊藤さんはちゃんと言うんですけど書いてないですね、難病としては書いてないですよね、難病なんですね。でそういう状況だったんですけど、その方が ここ最近ですね、まず自分で靴下を履けるようになったんですね。でだからご主人に電話までやってもらったんですけど、自分で靴下を履けるようになった。その時に今度は自分で、部屋の中を歩けるようになった。ついにカーテンを開けて光を差し込めて、そして家の玄関の前に出てちょっと庭を歩いて散歩して、すぐ隣の人と会話できた。で希望、信仰と希望を持って将来に備えて玄関で1曲だけ3分3秒して歌ったそうですね。これはね、ずっと見てきたから分かるんですよね。考えられないですね、そういう気持ちの変化ね、実際できたということですね。明らかに何か起こってきてるんだと思いますよね。常に感謝をしたいというふうに思います。でその時一つポイントがあってですね、伊藤牧師がずっと言ったんですけど、かなり今年になってね、もういつも大牟田で午前中礼拝をして、午後玉名で礼拝をして、玉名結構人が集まってきてるの でその後その方のお家に行って、その方とご主人と二人のためにいつもその方のお家で礼拝してたんですけども、そしたら今年に入ってからもあまりにもきつくて説教も聞けない、ね、だから礼拝はしたいんだけどもうちょっと説教も聞けない状況だったんですけど、まあ元気になってきたんですね。でそれで何をしたかというと、争点を一緒にしましょうということで1週間に1回だけ15分しか祈れない、もう精一杯でね、まあ10分ぐらい祈るのはもうそしたらもうきついんです。携帯を持てないっていうかね、もうきついんですね。ところがとにかく最高で15分なんですけど、それでもとにかくやってた。最初は教会のことを祈ってくださったんですって。でそれで嬉しかったんですけど、今度はじゃああなた自身のために祈りましょうって言ってね、それでもう1回週に2回、1回は教会のことを祈る日、もう1回は本当にその彼女のこと自身を祈る日で、争点をですね、まあ、10分から15分しかできないんですけど、その伊藤牧師ともちろん晴美さんと奥さんも一緒に3人でなんですけど、3人で持ち始めた。そしたらねぐーっと肌が進んできてるんですよね。やっぱり祈りってのはすごいと思いますけども、でなんかちょっと今までないことが起こり始めてるなと思いますね。なんかずっと長い間ね苦しんでこられたんですけど、なんか手応えが始まってきたなってことを思います。どうぞ皆さんね、主に期待をしていただきたいというふうに思いますね。それで今日のメッセージにつながるんですけども、今日のメッセージはルカの18章でちょっと長く読んでもらいましたけども、2つの話があるんです、ね、で一つ一つポイントがあるんですね。一つ目の話は祈りについて、二つの祈りについてなんですけども、一つ目は一節にいつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼に例えを話された。分かる人はこっちを見てくださいね、日本語だけですいませんね。でそれで何かというとですね、これですね、いつでも祈るべきであり失望してはならないことってことは、失望してしまうようなことがあるけれども祈り続けることによって答えられますということで、その例えとしてこれが載っているんですね。でその後の話は、まあ、神を神とも恐れず人を人とも思わない裁判官がいたと。すごい裁判官ですね。待って、不正なってのは良くないって意味ですよ。良くない裁判官がいたんで、一人のヤマメ、未亡人がいて、彼のところに行って、まあ、すごいひどい目に遭ってるからその相手を裁いてちゃんと私を守って正しい裁判をしてほしいって言ったけど、相手にしなかったの、この悪い裁判官はね、めんどくさいって。でも本当にこう何度も何度もお願いしますってこうしつこくっていうか繰り返し言ったら、こう書いてるね、5節で、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないからこの女のために裁判をしてやることにしよう、出ないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと、ね、でこんなに不正な、まあ、不正っていうのはよくない、悪い裁判官でさえこうね何度も行くとやってくれるんだってね、まして愛の神である正しい神様が夜昼神に追い求めている先民、まあ、今ではクリスチャン、昔ではイスラエルの民のために、ね、正しい裁きを 正しく裁いて祈りに応えてくださいのわけがあるだろうかって、人たちはこれ再臨のことも意味してるんですね。再臨の時にその信仰ダッフェイスって書いてあるからね、言語ではその信仰が見られるか、ね、再臨の時まで待ち望む信仰が見られるかってことなんですけども、まあ、今日はちょっとあの解釈じゃなくて一つだけポイントなんですね。祈りの鍵は何かってね、諦めないで祈る。で皆さんこういうメッセージが導かれるということは、諦めたくなるようなことがあるかもしれません。でもし今諦めたくなるようなことがあったら、神様あなたに語っておりますよね、諦めないで祈る。で面白いですけどね、祈りが答えられる直前ってね、諦めたくなる時があるんです。もうってね思う時に、実はさっき言いましたそのタマナの、姉妹ね、この1月から非常に厳しくてね、ちょっといろいろもう大変で、もう本当にいろんな意味でちょっと困難だった。それでもうちょっと公にはしませんけど、伊藤牧師もどうしたらいいだろうかっていうぐらい困難じゃん。でもその直後にこうぶわって技が始まってきたんですね。で先日なんかね、なんかイチゴをもらってそれでジャムを作ったとか言ってですね、で奥さんが教えてご主人が作ったって言ってね、食べてくださいってイチゴジャムをもらったとか言って、伊藤牧師はね思わず泣きそうになったって言ってましたけどね、本当に良かったと思いますけど、神のそういう祝福が来る前が一番きつい。でもし皆さんがなんかもう祈ってるけど答えられないし、なんか祈ってても全然って答えがない、もうなんかもう諦めたいって、もういいやってがっかりしたって思いたくなってる時ってのは成就の直前の時が多いんですね。でここで諦めないで祈りなさいよって言ってるんですね。で思い出してほしいんですね。今年の御言葉はそれは人にはできないことです、しかし神にはどんなことでもできますって言葉でしたけども、確か去年ですかね、アマレクのところからモーセが手を挙げて祈る時に神は勝利くださるってところを神様示されましたよね、覚えてらっしゃいます。それで去年は取りなしをすごくやったんですね。もちろんいつもやってますけど ね、でいろんな方の取りなしをしたんですけども、その中でも特にはっきり出てきたのは、今年ね、去年祈ったことの取りなし、今年もっと答えてくれますけど、去年現れてきたのは山本牧師のお父さんとジョイ牧師のお父さんですね。山本牧師とジョイ牧師はですね、一日違い、何があってそれ以上は言いませんが誕生日ですけどもでこの二人のお父さん、どっちもいい方です、どっちもいい方ですが、ことキリストに関しては超頑固、ちょっと悪い方としては固くなだったんですね。どっちもいい方で、本当人間としては、人格者としてはいいんですけども、キリストに対しては超頑固でしたよ ね、だったんですね。で山本牧師のお父さんはですね、2、3年前だったんですね、教会キャンプがあって、山本牧師がお父さんの持ち手ね、世話をするようになって、もうキャンプに行ってきますって一言書いてね、もうぶつかりたくないからさりげなく帰って出て行こうとしたら、ちょうどお父さん帰ってきて、その置き手紙を見て、キャンプに行くのかって言うから、はい行ってきますって言ったら、俺も連れて行けって言ったんですね。えキャンプよって言うから、キャンプだろ、キャンプよ、キャンプだろって言ってですね、で当然山本さんはもう、山本さんはキャンプって教会しかないんですよ。だから分かった、じゃあって言って感動して連れてきたんで、我々もハレルヤとか言って喜んで1回目の集会をした。それでですね、当然教会だから、まあ、賛美歌っていうかゴスペル歌いますよね。そしたらですね、お父さんがね、最初は途中からで、メッセージは当然キリストの話をするじゃないですか。歌の間はまだね、うーんって顔してたけどよかったんだけど、で当然メッセージは神様の話をしますよね、嫁話はしません、ね、そしたらですね、終わるなり開会礼拝が終わるなりですね、怒り出したんですね。朝起きて、お前はわしを騙した騙してない、そんなことはないってね、いやお前、私は俺を騙したとかね、これは キリスト教の習慣じゃないかとか、そうだって教会のキャンプってね、教会のキャンプなんて知らんかったって私が言ったじゃないとか、そんなことも言って、俺を騙して連れてきたとかって怒り出してですねでみんなで、あどうもとか言って一生懸命なだめたんですけど、ダメで、それでキャンプ場の受付に行ってですね、キャンプ場ってちょっと人だと離れたところに行くんですね。あれね、タクシー呼んでくれ、タクシー呼んでくれって教会の人が慌てて、いや、送りますって、分かりました、じゃあもう分かりました、送りますって言ったのに、教会の車には乗れタクシーを呼んで、2万かか3万かあったらしいですよね、すごいですね。で一人で返すわけにいかない、心配だから、だから山本さんついて行って帰って、それでまた一人でも今度はね、一般の公共機関使ってきましたよね。そういう感じだったんです。でも祈りましたよね、みんなで。でもちろんそれ以前にも山本さんも祈ってきて、ずっともうずっとクリスチャンになったの山本さんは、若かりし頃、今も若いけどね、40年ぐらい経ってんじゃないかな、それぐらいずっと祈ってた、ね、で若い時は感動されてね、 うち同じ屋根の下にキリスト教徒は保険出ていけって言って出て行ったんですよね、一回ね。それでまあ随分経って和解して一緒に住み合って結局世話することになったで、本当に世話してもらえるからとっても心優しくなって、とってもいい人なの。本来はキリスト教になるとダメなんですところがね、去年の父の日です、来週父の日ですね、ファーダーズデー、あ、来週はあの去年もらったネクタイしようね。でところがあのその去年の父の日にね、山本さん思ったん、父の日何プレゼントしようかと思ったわけね、ああ永遠の命をもらってほしいって、もうとにかく命をもらってほしいって、これ神様、これを神様プレゼントしてくださいって思ったんですって、切実に。で本当に心からそれを願ってたんですね、ずっと言ってたんですよ、ね、そして言ったの。でもうねダメなんだ、キリスト教だから諦めてるわけじゃないけど一生懸命祈ってるんだけど、もうね、それでちょうど行ったらそのなんかベッドの方で座ってたんですって、でこう座っていろいろついて、でもうキリストのこと言わないでこう座ってたら、なんかあの帰ろうとしたんだけど、なんか向こうが言ってくれる、なんか話すのを待ってない雰囲気になったんですって。でなんかこれは神様のこと言わなきゃいけないと思って、もうねトークができないから筆談って感じだったんですけどね、一生懸命書いてですね、まあ、もうすでにしたこと何回も話してるんですよ、でもまたこう書いてね、で怒り出すかと思ったんですって。そしたらお父さんはね、いい時はこうやってこうやってやるんですよね、お父さん当時ね筆談でね、だからね、うんうんとか言ってね、お父さん信じるって言ったら、信じるって言ったんですって、えっとか言って、じゃあついて祈ってねってこう書いたらね、こうやって一言ずつ祈って、で最後にうんってやったんですって。でびっくりしてですね、本当かなと思ったんです。で祈っていったら、うんとか言って、で祈ったらですね、はっきりはこれはちょっとこれ感覚の世界で祈りが入るんですって。信じてなくたって祈りは神様働かれました、間違いないですね。でも祈りが入るっていうのはね、あの中に質が働いたっていう、本当に救われたんだと思って喜んでた。それでそれがあってしばらくして天に召されまして、あの伝屋敷の、まあ、伝屋敷は仏教師だったんで、ちょっとねあの洗礼をまだしなかったから、あの仏教師だったんですけども、通夜の後に私は行ったんですね、ちょっと通夜に行けなかったんですけど、通夜終わってから行ったんですね。だからもう弟さんと山本さんだけで誰もいなかったんですけど、二人で行って、それでその棺のところに連れてもらって、ね、あの死に顔を見せてもらいましたね。本当に穏やかな顔したんですよ。でも確信持ちました、あ、天国に行ったっていう。でクリスチャンっていいですよね。でやっぱりあの山本さんもクリスチャンだし、ね、もうご高齢だということもあってね、普通はねいわゆる世の中的に言うとお悔やみを申し上げなきゃいけないんですけど、やっぱりダメですね、正直だからね、よかったねって、天国に行ったよかったねって言ってね、うちの奥さんなんかね、なんかね、こうね、どうしようと思って言ってパッて、よかったねとかって笑顔になっちゃってですね、お父さんつまずかしたんじゃないかっていう でも本当にあ天国に行きましたね。ありますよ皆さん、いつも満天の空、満天の星、どっちだっけ、満天の星をいつも歌ってたんです、大好きで。今頃天国でですね、夜明けの歌を歌ってるんじゃないでしょうか。エッサーよろしくいただいてください。いや、本当に、ね、楽しみですよね。これはね、本当に楽しみですよね、会えるのはね。で、諦めなかったんですね、教会も彼女も。でね、もう一人はね、先ほど神の愛をひしと感じたジョイ牧師。あれね、もっといろいろ実はあるんですけどね、かなりかいつまんでます。いつか私が詳しくお話をしますから、ね、でもあの、ね、何かというとね、4年前ですよね、神様から言われたの、ね、あの家に帰りなさい、それでお母さんお父さんの面倒見なさい、特にお母さんの面倒ね。でお母さんは救われて洗礼も受けてよかったんだ。で半年という約束だったのに4年ですよね、4年半年の約束なのに神様4年間、ね、こう面倒見ることになった。で途中で何度かね、半年言ったのにとか言いながらもやっておられました。でもちゃんと神の場から、ね、いた。で彼女の一番の願いはお母さん救われたからお父さんに救われてほしかった。それは救われた時からずっとです、救われた時からずっと。でも特に介護し始めてからいつも一緒にいるからね。でもちろん祈りますよ、教会も祈ってます、特に去年は。ところがね、お父さんはね、うんと変わったんです。私がね、まだ30代前半かな、ジョイ牧師頼まれたんですよ、家庭教師してる子供にイエス様のことを伝えてほしいって頼まれたから、ジョイ牧師のうちに行ったんですよね。でジョイ牧師が通されたお部屋で、その2人男の子だったっけ、男の子だったの、ちょっと2人いたの、とにかくでね、で、まあ、言われたからイエス様の話をこうし始めたらね、お父さんがパッとやってきてね、君は この両親たちに許可を取ったのかと。で、何の権限でやったしとか言ってね、はぁとか言って、いや、ちょっと頼まれましたから、帰ってくれ、出てってくれとか言って、ってはすいませんでしたとか、慌てて帰ってた、そんな感じですよね。すごいよ、本当に。そういう感じだったんですね。でね、人格的にはいい方なんですけど、キリストになると硬いんですよね。で、ヨイ牧師が世話するもんだから、ものすごく柔らかくなって、家庭で集会することも、お母さん死んだからね、そのお母さんと一緒に集会することも、全部許してくれたんです。だけど彼はいいって固くなったんですよね。でも諦めませんでしたね。ついにお母さん召されちゃったんですね。伝屋式の日にお父さんがね、はっきり告白したんです。あの人見事でした。あ、いや、あれ忘れないですね。私右のこっちでね、こう言ってでね、こちら一番向こうの端でね、新読席の一番右端にいましたからね、私に聞こえるまで大きな声で、もう誰よりも会場中にひぶっこいでね、告白したんですよね。でそういうタイプじゃないからね、建前であるタイプじゃないからびっくりしたの。でジョイブが心配してね、本物かなと思ったら次の日もまた告白してね、で記念会の時にはね、賛美歌大きな声で歌ってですね、それからもう家でお集会して必ずおられます。本当に救われたんですよね。で今ね、救われたとこだけ言ってるから皆さんいいですけどね、そこに行くまでの長い長い長い長い長い長い年月と、もう本当に迫害と痛みの歴史があるわけですね。でも諦めなかったんですね。諦めなかったんですね。で皆さんね、祈りってすぐ答えられる祈りは確かにあるんです。間違いません。すぐ答えられる祈りあります。でもすぐ答えられないときに諦めちゃいけないんですね。諦めるとアウトなんですね。で成就の直前というのはしばしばきつかったりするんです。ですか、だからね、投げ出さないことは諦めないことであります。これがね、一つなんですね。で、後でまた戻ってきますからね。で、二つ目いきますね。二つ目はね、投げた、今度は、9節からのところで、パリサイ人と主伝人が出てくる。でパリサイ人ってのは立法を守る人、きちっと守ってる人。で、主伝人っていうのは税金取り。税金取りっていうのはですね、別に税金取りの人は税務署に勤めてくる人じゃないんですけど、今は。当時は、ユダヤ人、選びのためのユダヤ人が、ローマに、まあ、植民地ではないんですけど植民地みたいな感じだったので、ローマに税金を納めなきゃいけないと。で、同胞のユダヤ人からお金を取って、ね、ローマに納める。それだけならまだしも仕方がないんだけど、その時ピンハネをするんです。かなり高くのお金を。そして主税人っていうのはだから罪人と主税人って並べて言われてるぐらい、まあ、同国民からは売国奴みたいに言われたし、実際ピンハネはするし、ね、ローマに献上するし、やっぱり良くなかった。で本人たちも自分の主税人の人たちはお金は持ってるけど自分の仕事を誇り持ってなかった。自分たちは本当に主税人だと思ってた、まあ、つまり、ね、あのお金はあるけど、ね、あの情けないと思ってたんですね。そういう感じだった。だからその主税人とパリサイ人、パリサイ人も厳格に立法を守ろうとしてる人たちね。でパリサイ人はね、言うわけですよね。ちゃんと宮に行って、そして ね、あの神様、私は、ね、他の人のようにするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ちゃんと立法を持ってますよってことに、この主伝人のようではないことを感謝しますって。面白いですよこれ。他の人のように、人々のようにって言って言ってでしょ。神に向かってない、こいつとは違いますよ、こいつとは、あいつとも違いますよ、特にこの主伝人とは違いますよって言ってるのは、割り出せってこと。全然神様に向かってないでしょ、祈りがね。あの、間違いなさい、この後言っている二度断食をし、自分の受けるものの十分の一をしていますということはとってもいいことなんです。十分の一を下げることは祝福だし、二度断食をすることも素晴らしいことなんです。でも問題は高いんです。そして本当に神に向かってない、高いからとかね。主伝人はね、遠く離れて宮にも行けない。今では今日もう宮に行くのも、もうできない。顔も上げれない。もう神様を見上げることもできない。もう自分の罪が分かってて、そして胸を叩いてってのはね、もうどう、神様どうしようもないって、こんな私を許してください、もうこんな私を憐れんでくださいって言うしかなかった。そしたら面白いこと言ってるね。神様はどちらが義と認められたかというと、このパリサイ人じゃなくて主税人だって。なぜなら14節最後、自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされると。で、祈りの2つ目の今日のポイント、祈りが聞かれる鍵は心砕かれた祈り、へりくだった祈りが届くんです。高い心で祈る祈りは聞かれません。砕かれた祈り、低い心で祈るとき祈りが届くんですね。 でね、さっきの話に戻りますが、すぐ答えられなくてね、諦めないで祈りましょうってことは祈ってるのに答えられないからじゃないですか。祈ってるけど答えられないときにいろんな理由があるんですよ。忍耐して待つことがあるけど、でもその時に大体面白いことがあってね、待たされてる間にね、実は気づいてないんですね。いや私はパリサイ人みたいなことはない、そんな祈りはしてないと思ってるでしょうけど、実は誰かのことを問いなしながら、例えばお父さんのことを問いなしながら、子供のことを問いなしながら、伴侶のことや、あるいは誰かのことを、友達のことを問いなしながら、ね、例えばさっきの話がね、はあ、お父さんを救ってください、お父さんを憐んでください、もう本当に固くなお父さんです、もう本当にもうね、もうグードライばっかりして、もうどうしようお父さんです、でも憐んでくださいって、ね、もうっていう時、実は自分はしてないけどって前提でしょ。そんなつもりはないけど、気がついたら高いところからね祈ってたりするんですよ。でね、待たされて長くなるとね、そのうちね、最初は気づかないけどだんだん気づいてくる。あれなんで怒りのがいのって、はって気づいて、はあ、そんなこと言うけど、このお父さんに育ててもらったんだな、このお父さんに助けてもらったんだなって思うちにですね、思うわけですよね。はあ、神様本当に背が高かったですってね、で、私を憐んでくださいって、そしてこの父も憐んでくださいって、心が低くなった時に祈りは聞かれるんです。待たされてる間にね、こっちが砕かれてくるんですね。待たされてる時にね、周りが整うってことも一つなんです。でも一番整えられるのはね、こっちなんです。祈ってる本人が砕かれる。で、本当に心が低くなった時に祈りは届くんですね。あのパトモスチームがね、明日からチェコチームが出ますけども、パトモスにその後7月に行きますね。去年はヨハネと、ね、うちのめぐみが行きましたけれども、ヨハネはそれでね、シンフレられて、ね、変わりましたけども、その前私行ったんですね。で、去年一昨年行った時ね、あのパトモスチームのこと言われた時にね、あ、今年は行かなきゃいけないと思ったんです。なんか知らないけど、行きたいって言っても行かないといけないと思ったんで、最初祈って断食して、断食すぐできたんで、で行こうと思ったんところがね、あの献金が来たんです、一回ね。でも指定献金じゃなかったからね、結構来たんですけど、あの2日でなくなったん、あの無駄遣いしたんじゃないですよ、あ、必要もあったからね。でその時また献金来たんです ね。でここら辺まで信号あったんですね。あ、献金来るよしと思ってね。でもそれもね、2日か3日のうちなくなったんですね。あの無駄遣いしたんじゃないんですよ、ちゃんと支払いをしたんですね、間違いないよ ね。でそこで思っちゃったん、あ、献金来てもいっぱい必要あるからな、指定献金じゃない限りはね、使えないでしょ、当然生活にきちっとまず支払うべきものを支払わなきゃいけないから、と思ったんですよね。あ、これは無理だなって思った。そしてね、諦めちゃったんです ね。あの口には出さないけど、で教会のみんながね、言うんですよね、イデア牧師は今年はパトモスに行きますとか言ってね。で最初はね、あ、みんな信仰的ですごいなってね、本当に祈ってくれてんだなって嬉しかったんですけど、諦めちゃってね、なんかもう自分はもう行かないってはいけないと思ってるとね、最初はいいけど、そのうちね、そういう告白にね、イラつき始める。人間ってのは情けないですね、不信仰だとところが面白いことがあったの。直伝の日曜日にね、いつも第7礼拝で東京アンティオキの聞いてますけど、パウロ牧師がね、何度も聞いたメッセージですよね、求めなさいかなんかだったと思うけどね、諦めちゃいけないって説教したんですよ。今言ってるような説教、普通にいつものようにね、しつこいのがいいってよくあるでしょ、しつこくってね、諦めちゃいけない、しつこくって言ってね、何度も聞いてたんだけど、その時ね、ストンと入ってきたんです。それで、あれって、これ実はパトモス行くべきだったし、真剣に私乗ってれば行けたって思ったんですね。あーって思ってね、そこでね、すいませんでした神様ってね、本当になんか諦めちゃって申し訳ありませんでした、神様本当にもう遅すぎるかもしれませんが、あなたにとって遅すぎございませんから、本当にすいませんね、もうね、本来行くべきなのにね、求めなくて私がバカで、本当に全くそれにふさわしくないんですけども、どうか憐れんでください、悔やめるからってね、その時初めてね、ものすごい心を砕かれたんで、それで祈ったんですよね。そしたらね、礼拝終わったらね、献金が来て、あの献金の電話が入ってたんですよね。でその後、ところがギリギリだったことがあって、飛行機代が高くなってて、どうしようと思ったら、また別のところから献金来て、で向こうに行ったらよかったけど、向こうで食べるご飯代がなくなったら、また献金が来て、向こうで、で結局完全に守られたんですよね。で面白いなと思うんですよね。あの最後に神様をもっぺん諦めないようにしてくださったことと、もう一つは本当に心砕かれたんですよね。その時答えられた。でもう一つね、あるの、今年の春、あ、今年イサヤ行ったじゃないですか、新年度に。であの時にね、実はその直前にパウロ牧師が来たんです、長崎にね、九州に。でその前に電話かかってきた、東京の牧師の一人から私に。 今回パウロ牧師は体調良くないからカバン持ってあげてくださいって言われたんですよね。で私は時々持とうかなと思うんですけど、私があ持ちましょうかって言ったら、あいいいいって言うんですね。でパウロ牧師は大体自分で何でも自分のことをするタイプなんです。特に私にはなんかいいって言われるんです ね。でだからいや言ったら、いやそう言ってもいやもちろん喜んでやるけど大抵いいって言われるんだけどって言ったら言われたんですね。いやそんなことはない、今回はきっとねありがとうって言うと思うよって言ったからね、そうかなと思ってね、空港行った時にさっと言って、ね、あカバン持ちましょうって言ったらね、あ頼むありがとうって言ったんですよね。よしその時に、ね、よっぽどきついんだと思ったんだ。そのからまだ座ってなかったんですよ。で九州もあったのね、月火ですね、水曜日は長崎だったんですね。でまあ一緒に回りながら、ね、水曜日来てでホテルに、税関終わってホテルに行ったんで、パウロ牧師は絶対お金見せないタイプですから、ね、ホテル行ったんで、ホテルのフロントでこう名前書いて受付をしたらね、ふわふわふわっとされてで、パッとソファに座ってこうやってね、そうそうでね言いましたね、いや高血圧の薬飲んでるとこうなるんだよね、高血圧の薬飲んでるとって一緒に言うんですよね。あそうですかって言いながらね、カバン持って玄関まで行った、部屋までね、その時に思ったんですね。今年のイスラエルチーム、確か不思議さん、いつも奥さんはお母さんの介護でうちと一緒、お母さんの介護で一緒に行けないはずだと。ヨハネ君は行くけど長老が一人も行ってなかった、一人もね、その段階で、後で久保田牧師が行ったけど一人も行ってなかったので、あれこれちょっと誰か一人長老行った方がいいなと思った時にふと思ったんですね。ああ神様ってね、私は今回はそのパウロ牧師の助けにと思った瞬間、私助けにならないんですよね、気が利かないから、ね、つまずいてる方すいません許してください。私牧師30年やってますからね、30年もやればやっぱりね、いくら私でもいろいろ痛い目にあって学ぶんです。だから随分変わりましたよ。でも本質的に末っ子なんです。末っ子は気が利かないのです、ね、やっぱね、例えば長藤牧師とかね、それからあと人、長崎だったら村川兄弟とかね、気が利きますよね、まあ、時々聞きすぎることもあるけど、ね、それ何かというとやっぱり自分は気が利かない分かってるんです ね。だけどだからね、もっと祈りながら、あ神様、私が言っても気が利かないから助けにならないかもしれない、だけどそんな私でもよかったら、なんか本当にこうちょうど誰も言ってないから、こんな私でもいいなら助けになれるように貸してくださいって、こう真面目に思ったの、真剣に、そのフラフラってこうシャワー騒いだ時に、これ誰かにかまずいと思ったんですよ。それで真剣に思ったんです。でその時は私を生かしてほしいとか行きたいとかじゃないんですよね、とにかく手になるって思ったんですね。そしたらね、すぐ来ました境内が、びっくりしましたよね。だから今回は私はもちろん長崎教の牧師として、九州の長老としてももちろん行きましたけども、それとともにとにかくケアをしようと思ったんです。まあ久保田君も来たからね、久保田君が安東教の牧師だからね、一生懸命カバン持ってましたよね。だから久保田君も私と一緒であんま上手くないですね、どうとかってこの、ね、もうちょっとさりげなくやればいいのにね、なんかこう、ね、だけどそうだったんですよ。で何を言いたかというとね、砕かれた時ってのはね、低い時っていうのに答えられる、高い祈りは聞かれません。砕かれた祈り、低い心で祈りは届くんです。これね、でさっき言った待たされる時に実は砕かれたりしませんか、はい、で諦めないで祈るっていうことと、もう一つは本当に心砕かれて祈る。でところが私たちはね、頭で分かってもね、そうだ砕かれなきゃいけないとか言いながらね、あーって言いながらちゃんと高ぶってたりするんですね。で私のこれで風船みたいなもんですね、スーッと上がっちゃういやいやどうですか、皆さんそんなことないっていう方は感謝です。私は恥ずかしいけども、簡単ですね、すぐ上がりますよね。下がろうと思ったら簡単じゃないですよね。どうしたらいいか、祈ればいいんです。本当に砕かれた心で、神様に喜ばれる心で祈れるように、応えられる祈りができる心を与えてくださいってね、真剣に神に求めてほしい。そしたらね、神はその心をくださいます。で本当にこの砕かれた低い心で祈ると、祈りはね届くんですね。そして答えられるんですね。それはね、どうぞ覚えておいてほしいですね。でさっきの、ね、一番最初にありました、あれも舞子さんの、ね、舞子さんお姉さんに慕ってる方も本当にね、9年ぐらいかな、正確な数字は7年かな9年かな、病気になってからもう、で今年になってぐっと悪くなったん、本当につらかったんですけど、その中で本当にピースが行った時にね、 歌っていいですかって言って歌った歌はね、私の罪のためにとったんですよ。一人で静かに歌い始められたんですけどね、なんかねものすごい心に染みましたよね。あ、本当になんて自分は罪深いんだろうってね、その私のために罪買ってくださったっていうのを頭じゃなくてね、すっごく深く身に染みて思ってるんだと思うんです。で、砕かれてるんですよね、弱さの中で。で、皆さんね、注意しないといけない。失望してはならないってことは、失望したくなるようなことが起こる。そして本当に砕かれるから弱さを感じたり、ああダメだなってことを思わせることが起こる。で、その時に2つのパターンがある。一つは誰かのせいにするっていうパターン。いや、このあの人がやったからよってね、誰かのせいにするとき自分の弱さを認めれない、自分が悪いと思ってない、砕かれなくなるんです。もう一つはね、落ち込む。はあ、私はダメだ、ね、これ砕かれてんじゃなくてね、落ち込む。砕かれた心はね、落ち込まない、神のところに行く。本当に力がありません、神様助けてください、神様憐れんでくださいって、自分は力はないけど神には力があるって。正しい砕かれた心は神への信仰を乱すんです。でもそうじゃなくて、ああダメだって言って落ち込んでる人は神に求めてないでしょ、じゃないですか。あのね、弱さを感じたりね、あ、ダメだと思った時にね、落ち込むんじゃなくてね、そのままでいいんです。主の前に行きましょう。本当に弱さを思いますけど、神様助けてくださいって、あなたは私を助けることができるになるって。そしたらね、主は助けてくださるんですね。あのジョイ牧師から月曜日お電話もらいました。早速やってたら電話かかってきてね、で後でかけ直したらですね、実はあの緊急入院になったって言うんですね。すぐ言われましたよね、もう私神様怖くなりました、もう二度と言いませんとか言ってましたよね。で、実はね、言ってないことがあってね、一つは入院生活が楽だから入院したいと思ったのと、教会に来てですね、なかなかね、4年間介護してて、それでその後がんの病気になってちょっと入院したり繰り返してて、で教会に来て最近奉仕してくださってるんですけどね、あの知らない間にいろんなことが決まっててね、自分の知らない間にことが決まってると、ね、あとそれからあの自分を通さないでいくことが決まってたりね、あるいは自分の居場所がないってね、そんなことはないんですよ。でもそう感じてしまうわけですね。それでね、もうこんなんなら居場所がないし、もう自分がいなくたって勝手にことが決まるんだから、もう私なんか入院してた方がいいわとか言ったの。その瞬間ね、言っちゃいけないと思ったけど言ったの。入院私に神の愛を感じましたね。本気で言ってるんですよ、神の愛を感じた。もう練習ではないんですね。カナンの地に入りましたから、戦いが始まりますので、これでね、言うんですよ。だから私言ってるんですね、いやーね、本番だよって。で、もう二度と告白していきませんねって言ってね。で、そしたらすぐ悔やだめ、彼女はすぐ悔やだめたの。はっ、バカだった私は何言ったのかしらって落ち込んだんじゃなくて、すいませんってすぐ悔やだめたら、2週間と言われたら3日でいいと言われたんですね。で、この神様の愛の大きさって言いましょうかね。今日の礼拝なんか本来いなかったんですよ。ね、で病院で痛い痛いとか言ってなきゃいけなかったんですね。ところがね、あの笑顔で証しをされましてですね、ソファーに座ってなんか、ね、なんか偉い人みたいですね。何かというと、これね、本当にそこで神様の前に出たからですね、すいませんでしたって言って、でも神様、あなたは全部平気にしてくださいますよねって、こう主の前に出たからですよね。弱さを感じたり、本当に自分はできないと思った時に落ち込むんじゃなくて、そこで主の前に出るからなんです。ですよ、本当にこの主税人はね、主税人ってね、やっぱり主税人は良くないんですよ。 だってピンハネしてんだからね、自分でも分かってるんです。だから本当にもう顔上げれないんですよ。でも上げれないからといって、はーって言って落ち込んでなくて、神様って主のところに行ったでしょ、主のところに行ったでしょ。決定的に違うんです。弱さを覚えるクリスチャンはたくさんいる。でも弱さを覚えて主の前に行くクリスチャンが少なすぎる。はあ、ダメだって、私なんか神様信じてても、はあ、私なんかって、それじゃダメなんだね。はあ、って神様って、そこで本当に主の前に行くと、神のすごく深い憐れみが来るんですよね。砕かれた心で主のところに行く、忍耐強く言う、神を答えくださいます。で、今日2つ言いましたよ。諦めないで祈る、もう一つは砕かれた心で祈る、ね、で、この2つで神様、この2つね、今日ね、 違うメッセージしようと思ってるんだけど、ね、昨日のようにはっきり示された。私思ってるんです、なんか諦めかけてる人きっといると思う。オンラインの人いませんか。諦めないでね、本当に答えが来るから。大体ね、成就の直前って諦めたくなる。サタンが知ってるから、サタンがね知ってるから、猛烈に来るから、その時にね諦めないで頑張れって言いません。何かってね、弱さを感じるし、もう諦めたくなるような、もう自分の弱さ、人っていうのも自分の弱さやダメさ加減に気がつくけど、そこでそのダメなまま神の前で言って、こんな私を憐れんでください、神様あなたは助けることができますっていう時に主が働くってね、それをね覚えておいてほしいというふうに思います。はい、お祈りしましょう。天のお父様、御言葉ありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、奇跡をなさり恵みを表してくださる神であることを本当にありがとうございます。私たちはともすれば待たされると投げ出したくなったり、もういいやと思ったり諦めてしまいやすいものですが、どうぞ本当にこの山の女のように諦めることなく主のもとに行くことができるように、また、本当に気がついたら、そんなつもりじゃないんですが、気がつくとパリサイ人みたいになってたりすることはよくあります。誰かのために取り出している時も、気がつくと自分は高いところから祈っていることが本当に恥ずかしいですが、よくあります。どうぞ神様、心砕かれた、本当に砕かれた祈り、減り下ったところから祈る祈りを聖霊が与えてくださって、恵みによって導いてくださって、神の奇跡を、神の栄光を具体的に見ていくことができるように、どうぞ豊かに導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔やでもしましょう。主はやりました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをしのおっしゃってください。じゃあその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、今キリストイエスの名によって祈ります。一人一人の心の叫びに応えて、自分のこと、家族のこと、友人のこと、どうぞそこに豊かにあなたの手を伸ばしてください。イエスキリストって命ずる心と体を癒さるよ。すべての腫瘍、ポリープ、がん、イエスの手命ずる消えてなくなる。水道から、腎道から、肝道から、そして喉から、イエスの手命ずる消えてなくなる。完全に消えてなくなる。背中の痛み、腰の痛み、膝の痛み、関節の痛み、イエス様って命ずる痛みを、イエス様って命ずる消えてなくなる。一人一人に触れ働いて、完全に癒してくださり、解放してください。ハラバラバラサンテラスバラスバラバラハラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラハラバラバラサンテラスバラスバラ。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。アラバラバラサンタラスバラスバラ。イエス様感謝します。ありがとうございます。あなたの心の中になんかある思いが与えられていて、で神様かなと思うんだけど、ちょっと認めたくないので、神様かなと思ってるんだけど打ち消している人が今います。それは私の声です。その私の声に、受け取りなさい。その声をあなたが受け取るとき、実は非常に豊かな祝福が待っていると知られます。イエス様、一人一人に働き語ってくださり、くれてください。捧げたものがある。あなたが神に従うゆえに捧げたもの、もっと賢く捨てたものがある。後悔してはいけません。その捨てたものは永遠という価値の中で驚くほど豊かな祝福となって帰ってきます。安心しなさい。あなたは後悔してはならない。徹底して感謝し、私に期待しなさい。私は永遠という価値の中で返そうとしられます。ありがとうございます。イエス様感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをしたいと思います。週報の方をご覧になっていただきたいと思います。